2. 長谷倉常長、近世ヨーロッパを見た侍。皆さんは、昔、東北の侍がローマ教皇に会いに行ったことをご存知ですか？それは、1615年10月のことでした。7人の東北の侍、商人や従者、団長の長谷倉常長が、ローマ市に入るとき、華やかなパレードが行われました。長谷倉は豪華な刺繍のついた白い絹の着物を着ていました。ローマ市民は珍しいパレードにびっくりして、面白そうに見物したそうです。侍たちは一体何をしにローマに行ったのでしょう。では、そのいきさつからお話ししましょう。これは東北の有力な大名、伊達政宗です。伊達は17世紀に仙台に住んでいました。仙台は日本全国260人の大名の中で3番目に大きい領地でした。この像は宮城県松島の瑞巌寺というお寺で見ることができます。伊達はスペインの宣教師の話を聞いて外国に興味を持ちました。メキシコと貿易したいと思いました。そこで将軍徳川家康の許しをもらって外交使節団をヨーロッパに送ることにしました。それからスペインの国王の使節と一緒に4500人の労働者を使ってわずか45日で大きなガレー船を作りました。その船はサン・フアン・バウティスタという名前で1613年10月28日に東北の石巻という港から出発しました。船には団長の長谷倉常長のほか、将軍の侍が10人、伊達政宗の侍が12人、40人の南蛮人、つまりスペイン人とポルトガル人も乗っていました。フランシスコ会の宣教師、ルイ・ソデロもいました。船は太平洋を渡って、3ヶ月後にアカプルコに着きました。日本の使節団はアカプルコで大歓迎され、数人の侍はそのままメキシコに残りました。船はそれからキューバの脇を通って、大西洋を渡って、1614年10月23日にセビリアに着きました。長谷倉はマドリッドでスペイン王フェリペ3世に会って伊達政宗の手紙を渡しメキシコと貿易を始めたいと伝えました。しかしスペイン王はまずローマの教皇様に挨拶をしなさいと言って貿易について返事をしませんでした。長谷倉はスペインで洗礼を受けて、ドン・フィリッポ・フランシスコ・長谷倉という名前になりました。ローマでは、教皇パウロ5世が使節団を待っていました。長谷倉はローマ法王の前にひざまずいて、伊達政宗の手紙を渡しました。金箔や銀箔で飾った、美しい和紙の手紙です。そこには、フランシスコ会宣教師を仙台に送ってください。メキシコと貿易したいので、スペイン国王に仲介してください。と、日本語とラテン語で書いてありました。この手紙は今でもバチカン図書館にあります。教皇は喜んで、宣教師を送る約束をし、長谷倉にローマ市民権を与え、自分の肖像画もくださいました。 教皇の弟の枢機卿は、フランス人画家に長谷倉の肖像画を描かせて、自分の別荘に飾りました。この肖像画は今でもその別荘、今のボルゲーズ美術館に保管されています。しかし日本では1614年にキリスト教の布教が禁止されましたから、教皇は何もできませんでした。フェリペ三世も、長谷倉は将軍の代ではないからと言って、もう会ってくれませんでした。こうして長谷倉たちは1617年6月にスペインから出発しました。しかし数人の侍は自分の希望でスペインに残りました。それでセビリアには今もハポンという名字の人がいるそうです。長谷倉は3年後の1620年に長崎に着きました。すぐ仙台に帰って伊達政宗に旅行の報告をして、ヨーロッパのお土産、美術品や十字架を渡しました。しかしこの頃、宣教師が密入国しようとしたので、幕府のキリスト教弾圧が厳しくなりました。長谷倉常長は翌年亡くなり、息子はキリスト教徒をかくまった罪で、1640年に処刑されました。宣教師ソテロは日本で宣教を続けようと思って、長崎から密入国しましたが、すぐ捕まりました。伊達政宗が将軍にソテロの除名嘆願をしましたが認められませんでした。ソテロは1624年に他の宣教師4名とともに火炙りの刑で殉教しました。